はい、皆様お久しぶりです。今日はですね、ちょっと半分ネタかもしれないんですけど、タイトルにある通り、ビットコインとネットワークビジネスって結局何が違うのっていう話を、しようと思っています。なんでこういう話をしようかと思ってるかっていうと、ビットコイン価格が上がっていくと、関心を持つ人も増えるんですけど、同時にやっぱりビットコインってまだ、詐欺だとか、怪しいとか、そういうふうなイメージを持ってる人も多いと思うんですよ。で、中にはその、ネットワークビジネスみたいなものでしょと、ネズミ講でしょと、差がなんかあるのみたいな風に思ってる人も、いると思っていて、別に、それを思うのは別に自分はどうでもいいというか、個人の自由なんで何でもいいんですけど、なんでこれをね、思ったかっていうと、最近その、YouTube で、ネズミ講、違うな、ネットワークビジネスの人たちが言ってることあるあるみたいな動画を見たんですよ。で、結構これが面白くてですね、要はなんか、ネットワークビジネスをやってる人が勧誘しようとするのに対して反論するとか、要は、あとはネタでよくこういうこと言われるよねとか、あるあるみたいなのをやるんですけど、それで言ってたことが、いや、これ結構ビットコインの周りで言ってることと結構表面的には同じようなものに見えちゃうなって思ったんですよ。で、何を言ってるかって言うと、例えば、誰でもお金持ちになれますとか、ビットコインも別に誰でもお金持ちになれるって人はいないかもしれないですけど、結構、特に今とかもそうですけど、価格が一気に上がると、なんか簡単にお金儲かっちゃうよ、みたいな風に言う人もいますし、あとは、よく言われることとして、イメージは悪いんだけど、本当は健全なんですよっていう風に説明する人とかも、ネットワークビジネスでいるって言って、これもビットコインと同じじゃんと。あとは、それをやってる人とか、指示をしてる人が一生懸命説明してくる。みたいな。これすごいんです、みたいな。で、これも完全にビットコインと一緒だと思って あとは、その、今の生活がいかに苦しくて、それを逆転するとか、ビットコインで言うと、今の仕組みがいかに不公平なのか、みたいな。それをこう、逆転するためのツールとして、みたいなとかね。っていうのを言ってたりとか、割と近いし、そう考えると、これ、半分くらいネタではあるし、分かってる人からしたら全然その構造も違うっていうのは明らかだと思いますし、それについてちょっと説明しますけど、ただ、大部分の人にとっては表面的に聞くとなんか同じようなこと言ってるなって思っちゃうのは、ちょっと仕方ないなと思うところもあるなと思ったんですよ。で、プラス、個人的にその、新しい人に対して、日常生活で新しく会った人とかに対して、なんかそのビットコイン関連のことをやってますとか、ビットコインの仕組みはこういうものですっていうこと、自分最近はあんまりないんですね。で、なんでかっていうと、言うとこうめ、説明しなくちゃいけないのがめんどくさいっていうのもありますし、最近になってようやく気づいたんですけど、遅いって感じなんですけど、そういう話をすると、自分は別にその怪しいものではないっていうのを分かっているし、技術的な話だったりとか、経済学的な観点からの視点だったりとか、そういうのも含めて、単純に面白いなと思って説明してるんですけど、それを説明するとですね、自分はそういうつもりはないんですけど、さりげなく結構距離を取られてるんじゃないかみたいなことに、気づきまして、多分これは本当にネットワークビジネスとか、いわゆるちょっとその怪しいことをやってる人で、自分が誰かを騙してるのか、逆に誰かに騙されてる側のどっちかだと思われてる可能性があるなと思ったわけですよ。で、そう考えると結構面白いんですけど、なので、そういう話をしてもあまり得することって経験的にもなくて、自分はその、なんか、自分がやってる仕事のこととか、自分が興味持ってるビットコイン関連の話とか、新しく会った人にはなので言わないようにしてるんですけど、それがせいぜい話を聞いた時の一般の人たちがビットコインに抱くイメージって、そんなもんなんだろうなって思うんですよね。で、じゃあ何が違うのかって話なんですけど、まずネットワークビジネスとか、ネズミ講とか、ピラミッドスキームとかっていろいろ呼び方があるんですけど、自分は別にそういう、商法というか、そういうやり方について、ものすごく詳しいわけでもないし、勧誘されたこととかも自分ないんですよ。これ結構あるあるなんですかね。自分そういう経験なくて、友達があんまりいないっていうだけかもしれないですけど 自分が理解してる限りでは、ネットワークビジネス、連鎖販売取引って日本語では、言うようですけど、定義っていうのは、基本的にはこういうものだと認識してます。商品とかサービスを提供する事業ではあるんですけど、商品はサプリとか化粧品とか何でもいいんですけど、普通のサービスとか商品を提供するだけではなくて、その商品を販売する権利とか商品を仕入れる権利とかを 再販売をすることで、まあ、利益が得られるみたいな、そういうタイプのもの。なので特徴としてはサービスを売っているだけではなくて、サービスを自分でそれを仕入れて他の人に売るのに入会金を払わなくちゃいけないとか、あとは同じようなスキームで友達を紹介すると、その人たちの、その人たちが、得た収益を一部自分にバックしてもらえるよと。で、それがその階層状態にどんどんなっていって、なのでピラミッドスキームとか呼ばれることもあるんですけど、まあ、特徴はその基本的にはサービスそのものがあの収益のもとではなくて、誰か他の人を紹介してきたりとか、他の自分が紹介した人が利益をさらにまた別の人を連れてくることで、収益が入るっていう、そういう階層構造になっているのが特徴っていうふうに自分は認識しています。で、これは、まあ、なんとなく分かってる人も多いと思いますし、そんなに難しくないと思うんですよね。で、ちなみにネズミ講は商品の販売とかは伴わない。なので、化粧品とかがあるわけでもなければ、サプリがあるわけでもないので、単純にその、よく分からない権利を売ったりとか、人をこう引っ張ってきてるだけだから、違法だけど、マルチ商法と言われるものだったり、ネットワークビジネスと言われるものは、商品の存在があるから、大丈夫とか、まあ、違法ではないっていうような話がありますけど、まあ、基本的には階層構造になっていて、上の人はむちゃくちゃ儲かるんだけど、下の人はこう、一生懸命こう、友達とかを誘わないと、そもそも収益が破綻していって全然儲からないみたいな、そういう構造は、まあ、基本的には変わらないというふうに自分は認識しています。まあ、あとは、その、違法かどうかっていうのは別で、構造的に持続性があるかとか、なんか悪質なタイプの、スキームだと言えるかどうかっていうのは、違法かどうかとはまた別に存在する議論かなというふうには思ってます。はい。なので別に合法だからいいでしょって言われても、別に、いや、別に合法でもそのモラルがないようなことやったらそれは良くないと思いますし、まあ、そこは自分はそういうタイプのものって別にマルチ商法以外でもそういうものっていくらでもあると思うんですけど、はい。ちなみに似たようなもので、まああんまり本当は似てはないんですけど、ポンジスキーム、自転車操業って言われるものもあって、これも界隈でビットコインに対する批判として、まあ、言われることが多いことなんですけど、これはネットワークビジネスとかとはまた全然違う話なんですけど、実はこっちの方が結構ちゃんと考えると際どい問題で、ネットワークビジネスとかマルチ商法とビットコインが同じっていうのは明らかに違うんですけど、それをちょっと説明します。ポンジスキームについては、ちょっと別の話で、別の動画で話そうかなと思ってます。で、いよいよ本題、ちょっと長いな、長くなっちゃったんですけど、ビットコインと、じゃあ今説明したような、マルチ商法とかネットワークビジネスとか言われるもの、何が違うかっていうと、大きなところはですね、ビットコインってそもそも会社ではないので、自然発生的なプロトコルなので、まあ、ルールですね、インターネット上で、まあ、オープンになっているルールに世界中の人が従って勝手に動いているってタイプのものなので、別に取り仕切ってる会社があったりするわけではないですし、誰かが、仕切って商品を仕入れて販売したりしているわけではないっていうのがまず一つ大きな違いですよね。まあ、会社ではないんですよ。で、マルチ商法の特徴みたいな、上にこう、なんだろう、会社の重役、まあ、自分よくわかんないんだけど、まあ、そういうちょっと偉い人みたいなのがいて、そこからどんどんどんどんこう、紹介が広がってって、ピラミッド構造、階層構造になってるっていうものでは全然なくて、まあ、全員基本的に、公平というか同じ条件なので、別にビットコインを買いたい人がいれば勝手に取引所とかそういうサービスを提供している企業を使って買えばいいですし、買いたくない人は買わなければいい、まあ、それだけの話で階層構造とかないんですよね。で、もう一つやっぱり一番重要で分かりやすいのが、ビットコインを友達に自分が紹介したとしても別に自分に儲けが入るわけではないんですよ。これが非常に重要で、マルチ商法の場合は、自分が仕入れるために、商品を仕入れるために、まあ、例えば、わかんないですけど、10万円の入会金を払って、で、仕入れた商品を他の人に売ったりとか、これをやれば儲かるよって言って、他の人に同じようなことをさせて、その人の、売り上げを自分に一部キャッシュバックしてもらうみたいな仕組みがないと、自分は儲からないような仕組みなんですけど、逆に言うと、紹介すればどんどん自分にお金が入ってくるっていうタイプのものだと思うんですけど、ビットコインの場合はですね、これみたいに自分が動画で話したりとか、友達に説明したりして、その人がビットコイン買ったとしても、自分に直接的な、収益が入るわけではないんですよ。もちろん間接的に自分がいろんな人に説明して、その人たちがたくさんビットコイン買ったら、 価格が上がって、自分が保有しているコインの価格が上がったみたいなのあるかもしれないですけど、マルチ商法みたいに、ネットワークビジネスみたいに、直接的に紹介が自分の利益のもとになってるわけではないですよね。はい。まあ、これも当たり前なんですけど、ただ、なんかよく勘違いされてるのに、でもアフィリエイトみたいなのやってるじゃないかっていう人がいるかもしれないんですけど、アフィリエイトやってるのは、例えば取引所とかそういう企業が、お客さんを送ってくれた報酬としてやってるだけで、別にビットコインというプロトコルが、紹介してくれた人に対して報酬を上げてるわけではないです。要はこれ自分が Amazon のアフィリエイトで本を紹介して、その本を買った人の売り上げの一部が、自分に入ってくるみたいなのと一緒で、それを取引所という一企業がやってるだけですよね。ビットコインはそれで言うと、アマゾンが使ってるインターネットというプロトコルとビットコインが対応するので、そこをなんかちょっと勘違いしてる人がいる気がしますね。なんかアフィリエイトあるじゃん。いや、それは別にビットコインが、そのビットコインという企業が提供しているサービスの話ではないということですね。はい。で、もう一つがですね、なので、別に友達をビットコインにね、すごいよって言って買わせても別に自分に何のメリットも本来ないんですよ。自分の時間無駄にしてるだけです。どっちかっていうと。はい。で、あとはビットコインの価格は上下するんですけど、難易度調整って言って別に価格が上がっても一気にガッと下がっても、まあ、機能する持続性があるような仕組みになっていて、マルチのその売り方みたいに、ピラミッドの底辺の方の人はもうほとんど儲からないし、もう仕組みが破綻してるみたいな、そういうことはないですし、別に価格がいくらでもビットコインの送金の仕組みは基本的には機能するようにできていますし、誰であっても別に使いたければビットコインの送金ができたりとか、プロトコルを利用することができる、アクセスすることができるっていうふうになってます。はい。で、あとは、細かい話ですけど、ビットコインは透明性があって、すべてのプロトコルのコードがオープンになっていたりとか、基本的にすべてオープンソースで作られているので、内部で何をやってるかよくわからない、透明性がないような、そういう、ネットワークビジネスみたいなものとはちょっとやっぱそこは違いますよね。はい。で、ここまで説明して、何当たり前のこと言ってるんだっていう人もいると思うんですけど、それは自分たちはね、ある程度ビットコインとかについて、詳しくて、どういうふうにビットコインが機能してるかっていうのも分かってると、全く違うじゃんって思うかもしれないんですけど、でもなんでよく分かってない人からすると表面的に同じように見えてしまうのかってことは結構面白いと思っていて、そもそもなんで自分もそうなんだけど、今ビットコインについてこんな熱く語ってる人がいるのかって話なんですけど、自分は、もともと趣味というか単純にすごいと思ったから説明している。特に自分が当時そういうことを始めた時は、日本語でそういうことを発信している人がほとんどいなかったので、なので、ちょっとやっぱ情報発信というか、もっと理解、正しく理解してほしいなってことで、割と趣味的な感じで、エンスジアストとかっていうんですけど、やってる人が、いました。で、最近は、自分も動画一部仕事になってますけど、仕事としてやったりとか、YouTube でこういうことを話すと広告収入が入るとかね、そういうのでやってる人もいます。けど、これだから別にこうやって熱く語ってる人はいるんだけど、別に、自分が直接的に、勧誘をして得が出るから別に話してるわけでもないんですけど、ただ仕組みがやっぱわからないと、なんか怪しいなっていうふうに思っちゃう人がいるのも、わかるにはわかるんですよね。はい。で、だからそこは、自分とかも別にビットコインとかに関してはある程度詳しいですけど、他によくわからなくて何も気にしないで生きてることはたくさんあるので、大部分の人は多分そんなレベルなんだろうなというふうには思うんですけど、もう一個重要なのがですね、今言った通りビットコインというプロトコル自体は別に詐欺でも何でもないんですけど、そういう仕組みなので別に、胴元がいるわけでもないんですけど、ただ、ビットコインとか、もしくは別の仮想通貨を使ったマルチ商法をしている怪しい業者っていうのは確かに実際に存在するんですよ。これ、この二つは全然違うものなんですけど、ここは多分混同されていて、なんかよくわからないけど、仮想通貨を使って権利収入が得られるとか、紹介したら儲かるっていうような感じの、マルチ商法的なのをしてる人がいるっていうのを聞いたから、やっぱビットコインもそういうものなんでしょっていうふうに思ってる人も実は結構多いんじゃないのかな、 って思っていて、ここは勘違いされるんですけど、あれはビットコインというネタ、あとは仮想通貨とかいうそういう題材を使って、さっき言ったみたいな、ネットワークビジネスをやっているだけで、仮想通貨とかビットコインの仕組み自体の話とは全く違いますよね。そのサプリの代わりに仮想通貨売ってるだけみたいな、そういう話なので、基本的には。とか、まあ、マイニングの権利を言いますとか、そういう話なので、そこをちょっと混同しちゃってる人が、まあ、新しいもので、かつそこにさらにちょっと怪しい商法みたいなのが混ざると、どっちのせいなのかっていうのをよくわからない、人が結構いるんじゃないのかなっていうふうには思います。ただそういうふうな怪しいことをやってる人も、まあ、結構多いのも事実なので、まあ、そこは、自分がこれを話して伝わる人は多分そんないないでしょうけど、そういうのを見たら気をつけてくださいっていうふうには思いますね。はい。というわけでね、まあ、真面目に話をすれば、ポンジースキームだっていう批判はもう少し実は結構微妙なところがあって、別の機会で話そうと思うんですけど、ネットワークビジネスと一緒だっていうのは全然構造的にも全く、的外れな批判だなとは思うんですけど、こういう、ちなみに詐欺が、詐欺じゃないですね。こういう認識が、なくなる日は来るのかってことで、自分はそれは来るとは思うんですけど、まあ、ただ、まあ、時間かかるだろうなとは思っていて、最近、まあ、価格が上がると新しい人が入ってきてるんですけど、理解度はやっぱりあんまり高くなくてですね、そういう人たちは、なんか周りがやってるからとか、有名人が推してるからとかっていう理由でやる人が多くてですね、まあ、そういう人たちは別に、ネズミ講、構造的にネズミ講と同じだから買うとか買わないとかじゃなくて、単純に周りの雰囲気というか、有名な人が推してるかどうかとか、大手企業がやってるかどうかってことで、選択をするので、そういう人たちは多分入ってくるのは非常にもう最後の方にドバーって入ってくるタイミングがあると思うんですけど、まあかなり、大きい機会損失になる可能性も、まああるかもしれないですけど、まあ仕方ないかなって感じはしますね。で、そういう人たちはなんかよく聞かれるんですけど、ビットコインってでも使えるお店とかが少ないから、やっぱりダメじゃないかというふうに言われることが結構あって、自分それなんでそういうふうな考え方をするのかちょっとよくわからなかったんですけど、分かったのがですね、彼らが言ってるのはビットコインっていう仕組みとか、ビットコインがあと解決しようとしている、もしくはアンチテーゼとなっている法定通貨の仕組みとかを理解する気はないんだけど、周りで使えるところがたくさんあれば、仕組みは分からなくてもなんとなく理解、信頼しやすいから、それを見せてくれって言ってることで、その店舗で使えるとかって、そういうのはもう多分かなり先の方で、今企業とかが買ってるのは法定通貨へのヘッジとして買ってるという需要が大きいので、まあちょうど昨日か一昨日か、またスクエアがさらに追加でビットコイン大量に買うみたいなニュースもありましたけど、一般の人が信頼をしたいために、見たいサインと、今ビットコインを企業とか買ってる理由っていうのが違うので、やっぱそういうふうに考えてる人はもう最後の最後に、まあ、つかまされるっていうか、周りが使い始めたり使えるようになるお店が増えたりすると、あ、これで初めてよくわかんないけど、なんか使っていいというか買っていいという空気になったんだって言って買いに来る人たちが、まあ、特に日本だとそういう考えの人が多いので、そういう人が多いですし、そういう人たちに一生懸命この動画みたいに、いや、構造的に違うんだよと、胴元とかもいないし、別に自分が紹介しても何も権利収入とか得られるわけではないですよって言っても、まあ、響かないだろうなと、そういう人たちが入ってくるのは、だから多分2、3年とか先なんだろうなっていうのを、こういう批判とか、誤解がまだまだ多いのを見ると自分は感じますね。はい。というわけでね、まあ、半分くらいネタの話だったんですけど、結構動画見てたらこれ面白いなと思って、ネットワークビジネスあるあるこれ ビットコインエヴァンジェリスト的なとこあるなと思ったので、そういう話を、しました。まあ、自分は個人的にはこういう話、個人レベルで友達とか、もしくは、新しく会った人とかにこういう話をするのはしないので、めんどくさいですし、時間の無駄なので、しないんですけど、まあ、ぜひ、せめてね、ビットコインとネットワークビジネスは違うよというところを認識してもらえると まあ個人的にはありがたいですけどね。はい。ちなみに、まあ今日説明してないですけど、じゃあ何が具体的に違くて、どういうふうなマイニングとかも含めて構造なのかっていうのは別の動画でいろいろ話しているので、興味がある人はそちらの動画もぜひいろいろ見てください。というわけで、次の動画は、 やろうと思ってしばらくできてなかった、日本の取引所への仮想通貨の上場の仕組みの話だったりとか、あとなんだっけかな。まあ、なんか、話そうと思ってたネタがあるので、あと、ポンジスキームだ。そう、ポンジスキームの話は結構面白いので、こっちはもう少しちゃんと、ビットコインって根源的価値がなくて、ババ抜き、ただのババ抜きというか、自転車操業的な仕組みになっていて危ないとか、すぐに価格が落ちて崩壊するとかっていう意見があるんですけど、果たしてそれは正しいのか、どこまでそれは真実を含んでるのかみたいな、そういう話を、次回しようかなと思っています。というわけで、今回はここまでです。ではでは。